聖書の御言葉を朗読します。コリントの信徒への手紙に第5章16節から21節。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知ったとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。キリスト教会がいつも大切にしていることとは何でありましょうか。教会の中心にあるものとはどんなことでしょうか。これが私たちにとって中心になるもの、なくてはならないもの、そのように言うとき、私どもは絶対これを忘れてはいけない、そう思って何度も何度も繰り返してそのことを心に留め、また口ずさむものであります。またこのことが同時に私どもにとって喜びとなることも大事なことでありましょう。これが大切だ、これが中心だ、そう言ってそのことを思い起こすたびに何か嫌な気持ちになるようでは、やっぱり生きる力にはならないのだと思います。キリスト教会が述べ伝えていること、それはキリストの福音です。幸福の福に音と書いて福音と言います。英語ではグッドニュース、良い知らせという意味の言葉です。私どもの人生にイエス・キリストが喜びの音色を奏で、嬉しくなるような知らせを聞かせてくださるのです。そのキリストの音色を聞きながら歩んで生きること、そのことが私どもにとっての真の幸いであり、救われて生きるということなのです。ただここで問題になってくるのは、何から救われることが喜びなのでしょうか。おおよそ宗教というものは救いということについて語るところが多いのだと思います。病から救われるとか、貧困から救われるとか、あるいは人間関係がうまくいくようになるとか、行きたい学校に行くことができるようにとか、就きたい仕事に就くことができるようにとか、人々が必要としているであろう救いを私たちはあなたに提供しますよ、そう言って人々を救いに招き、勧誘に、宗教に勧誘しようとするわけですね。ではキリスト教会が語る救いとは何なんでしょうか。これがあなたにとって大切なことであり、中心であり、礎となるもの、それは一体何なんでしょうか。朝の礼拝では世々の教会が告白しています使徒信条の言葉を順番に学んでいます。もう最後の方に差し掛かってきましたが、我は聖霊を信ずと告白した後、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、これらを信ず、そのように告白しました。聖霊がもたらす実りの中で生まれた教会、その教会を通して私どもは信仰の恵みの一つ一つを学びます。学ぶだけではなくて、現実のこととしてあなたの中でもう始まっていることなんだ、もう約束されていることなんだ、その恵みを語るわけです。それが罪の許しであり、体のよみがえりであり、常しえの命ということなんです。このことをキリスト者たちは信じ告白して、地上の信仰の歩みを最後まで全うします。その最初に出てくるのが罪の許しを信ずということです。そしてこの罪の許しを信じるということこそがキリスト教会の中心であり、礎である、そう言っても良いのです。福音喜びの知らせというのもまた、キリストによって罪許され、平安のうちに生きることなんです。救いというのも同じように罪からの救いということです。キリストにあって罪許されているということこそが、生きることへの不安や また困難から根本的に解放してくださり、何があっても揺らぐことなく安心して生きられるのだというメッセージを聖書は今も私どもに告げているのです。ただ罪の許しを信じることこそが福音であり救いであると言われても、中にあまりピンとこない方もおられるかもしれません。そもそも罪とは何なんでしょうか。教会にとって大切な教えだからこそ、あなたは罪人であるということが繰り返し語られるわけですが、人によってあまりいい気がしないかもしれません。別に法律に触れるようなことはしていないし、警察に捕まるようなこともしていない、そう思うことでしょう。確かに自分の心にはよく見るとどす黒い部分が少しはあって、それによって時々共に生きる人たちを傷つけたり悲しませてしまうことがある。でもそれは自分一人の問題なのではなく、みなそういう心は持っているし、私をこのようにさせたのは周りの人たちの責任でもあるのではないか、そのように考えるわけですね。あるいは喜びということを言うんだけれども、何が自分にとっての喜びであるのか、それは一人一人違うではないか。救いということを言うときも、今自分が何から救ってほしいのか、これもですね、それぞれ違うではないか、そう思うわけです。それなのに私ども人間にとって真の喜び、救いというのはですね、それは罪の許しを信じることなんだ、そういうふうに言われましてもですね、やはりピンとこないし納得できない、そういうところがあるのではないでしょうか。あるいはキリスト者の方であっても、罪罪と繰り返し言われますと、もういいと思われる方もおられるかもしれません。キリストの十字架によって罪の問題は全部解決したんだから、そこまで重ねて言わなくてもいいんじゃないか、そう思う人もいると思うんです。日本人というのは、キリスト教国である欧米に比べて、罪の意識があまりないと言われています。罪というよりは恥の文化だと言われることがあるんです。こんなことをしてしまったせいで、みんなの前で大きな恥をかいてしまった。世間に迷惑をかけてしまったというんです。罪に苦しむというよりも、恥ずかしいという思いの方が圧倒的に、日本人は強いというんですね。そうかもしれません。でも恥という感覚は、どこから生まれるんでしょうか。それはやはり人の目が気になるから恥ずかしいと思うんです。だから人の目さえなければ何をしてもいいということになります。でも聖書が語る罪というのは、人の目にさらされている自分の姿を指して、あなたは罪人だと言っているのではないのです。人の目ではないのです。神様の目の前にあなたの姿はどうなのか、そのように聖書を通して神様はいつも問いかけているのです。日本人はこの点においても意識が欧米の人たちに比べて少ないのかもしれません。神様というのがなんとなく存在するのだろう、そう思ってはいてもですね、その神様がどんな神様であるのかよく知らない人たちが多いのです。まさかこの世界と私ども人間を作りなり、今も生きて私どもを支配しておられる、そういうふうには思わないと思うんです。まさか神様が人格的なお方であり、私どもと積極に関わりを持って、また交わりを持って生きることを望んでおられて、その愛に満ちた交わりの中に招き入れるためにいつも声をかけていてくださる、そういう神様であるということをですね、私たちは誰も考えないわけです。私たち一人一人のために心を動かしてくださる、そういう神様ということをですね、私たちはなかなか考えない、気づかないわけですね。ですから罪というのは、第一にですね、神様との関係の中で常に問われることです。で、聖書で、罪というのは、興味深いことに旧約聖書においても新約聖書においても的外れという意味がございます。的外れ、弓矢やダーツを思い起こしていただければ分かりやすいかもしれませんけれども、的の中心を射抜けていないということです。的の少し横に刺さったというのではなく、それだけでも問題ですけれども、大きく外れてしまって全く違うところに弓矢が刺さった、弓矢が落ちてしまった。で、このことは私どもの生き方そのものと深く関わってくるんです。つまり私どもは何のために生きているのかということです。何を目指して生きているのかということです。 要するに人生の目的ということです。そして生きる喜びというのは自分が掲げた目的に到達すること、達成することの中にある、そのように考えている人が多いと思うんです。ですから逆に志半ばに夢を追うことを諦めてしまったり、挫折したり、弱さに陥ったり、失敗するというのはどうしても避けたいわけですね。恥だと思ってしまうわけです。自分の思い描いた通りに人生を生きられなければ生きていてもつまらない、そんな人生は生きるに値しない、そういうことにもなってしまうわけです。でも聖書が語ることはそういうことではありません。あなたは私のために生きるんだ、あなたは神様のために、神のために生きるんだ、そう語るわけです。的の中心に神様がおられる、その神様に向かって生きる、それが私たち人間の生きる目的なんだというんですね。神様と共に、神様との交わりの中に生きる、神様の御声を聞いてそれに従って歩んでいくこと、そこにあなたの幸いがあると聖書は語ります。まあ、具体的にその歩みというのは主イエスもおっしゃいましたけれども、神を愛し自分を愛するように隣人を愛するということです。けれども人間は罪によって愛という的の中心に向かってまっすぐ進むことができなくなってしまったのです。自分の人生なんだから、自分の命なんだから、自分が思うように生きて何が悪いのか、そう思われるかもしれません。罪というのは分かりやすい言葉で言えば自己中心的に生きるということでもあります。聖書の中で初めて人間が罪を犯した場面が旧約聖書創世記第3章に記されています。神様はおっしゃるわけです。園にあるどの木から食べてもいいけれども、地上に生えている善悪を知る木からは食べてはいけないと、食べたら必ず死んでしまうから。けれどもアダムとエバは神様の言葉に聞き従うことをしませんでした。蛇に噴したサタンの言葉にですね、従い、自分の思いに従いました。それによって人類の中に罪が入り込んだんです。神の言葉に従うよりも自分たちが善悪を知る知識を得て神のようになることの方が幸せだ、そう思ったんですね。でもそこに罪が生じたのです。罪の根本にあるのは自己中心の罪です。ただ自己中心的というのは別の見方をすれば、またいいふうに言えばですね、自分をとことんに大切にし、とことん自分を愛する、そういうことにもなるかもしれません。もちろん自分を大切にするというのは良いことです。自分を大切にする人を神様も喜んでくれるに違いないと思うんです。でも本当に自分だけを大切にして生きていて、私どもは本当に幸せなんでしょうか。私に与えられた命というのは自分のためだけに用いればそれでいいのでしょうか。そんなちっぽけなものではないと思うんです。神様のことをまだ信じていない人、神様のことをまだ知らない人であっても、自分以外の誰かのために生きることの尊さを知っていると思うんですね。自分の家族であったり、友人であったり、職場で関わっている人たちであったり、私どもは誰かのために生きてみて初めて、ああ、自分は生きていてよかったな、そう思えるのではないでしょうか。もちろん誰かのために生きることで背負う重荷があり、ロークがあります。その愛のロークをちゃんと背負い生きることができない自分の愛の貧しさ、弱さを覚えることがあります。あるいはあの人のためにあんなに尽くしているのに、これほど愛しているのに、あの人は何も分かってくれない、そう言って苛立ちを覚えたり、虚しさを覚えることがあります。キリスト者であっても同じような気持ちを抱きながら、どこかもやもやした日々を過ごしている人もいるでしょう。それだったら他の人なんか無視して自分の好きなように生きたらいいじゃないか、そういうことになるんでしょうか。しかしそれこそどこか虚しい、悲しい生き方ではないかと思うんです。自分を大切にすると言っても、その自分が神様に愛されている自分であり、共に生きる隣人もまた神の愛の中に置かれている、そのことを覚えて生きていかないと、それは全く的外れな生き方になってしまうんです。そういう私どものことを神様はご自分の前に置いてくださるんです。 つまりいつも神様は私たちのことを見ておられる、私たちの心を探っておられるということですね。すべてを知っておられるということです。それは私どもの生き方が本当に正しいものとなっているのか、本当に生きるべき生き方をしているのか、そのことを問うておられるですね。あなたが本当に私の方を向いていつもちゃんと生きているかどうか、自分ばかり見ていないか、私どものことをご覧になるわけです。私たちの罪をご覧になるわけです。そして聖書ではこの罪のことについてこういうことを言うんですね。イエス様が主の祈りを弟子たちに教えられた場面ですが、マタイによる福音書ではこういうふうに言われているんですね。マタイの6章の12節ですけれども、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。ここでは罪のことを負い目と言い換えています。負債ということです。ですから同じマタイによる福音書第18章では、王様の前に一生かかってもうですね、返しきれないほどの莫大な借金をしてしまった家来の例え話が出てきますね。で、ここでは罪のことが借金と言われているんです。私ども神様の前で自分の力だけして返すことができないほどの罪という借金を背負っているということです。少しばかり返すことができたと思ったら、その矢先にまた借金をしてしまう。日ごとに負債の額が増えていってしまうということです。神様の前に覆っている罪という負債を私どもはごまかすことも、水に流すことも、口をつぐむこともできません。罪の負債、罪の借金を完全に解決するためには、その罪の負債を自分の力で全て返済しなくてはいけないのです。誰かに罪の借金を肩代わりしてしまう、肩代わりしてもらうということはできないのです。自分の責任のゆえに自分で全部返さなければいけないんです。正しいお方である神様はそのことを私たちに求めておられるんです。しかし、借金で首が回らないという言葉がありますように、罪という借金の泥沼から抜け出すことができない、蟻地獄のようにもがけばもがくほど苦しみが増し加わるわけですね。あるいは罪が重荷となって自分を自身を押しつぶす、苦しめるわけです。なぜそうなるのでしょうか。神様の方を向いていないからです。神様を知らないからです。罪の負債というのは神様に返したくても返すことができません。それが罪の悲惨です。で、パウロという人は罪の報酬は死であると言いました。自分の好きなように生きてきたかもしれません。自分の好きなことをたくさんしてきたかもしれません。しかし終わりの日、神様の前に私どもは立ちます。神の裁きの前にみんなが立つんです。そこで人生の報いとして給与袋が神様から手渡されます。何かなと思って中を見てみたら、死と滅びという現実が突きつけられるというんです。罪の報酬は死である、パウロはそう語るのです。そうであるならば、どうしたら私どもは罪から救われるんでしょうか。自分の力ではどうすることもできないのです。同じパウロがコリントの教会に宛てた手紙の中でこう言いました。今朝朗読した箇所ですけれども、コリントの信徒への手紙2の5章19節から21節をもう一度お読みします。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪を責任に問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。今日の御言葉を聞いていて、気づかされますのは、和解という言葉が幾度も、全部で5回ですね、用いられていることです。罪から救われるというのは神様と和解するということ、神様と仲直りするということです。 パウロはローマに宛てた手紙の中でもこのように言いました。開いていただける方は開いていただければと思いますが、新約聖書の279ページです。ローマの信徒への手紙の5章のところですけれども、新約聖書の279ページ、ローマの信徒への手紙5章11節ですね。そこでパウロは、ここでもですね、和解という言葉を用いて、救いとは何かということを語るわけです。ローマの信徒への手紙5章11節、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。また同じ5章の1節ではこういうふうに言っています。私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ており、キリストによって平和を得るとありますが、平和というのも和解ということと同じ意味です。キリストによって神と和解することができれば、神との関係は平和になります。神様と和解をし平和な関係になることは、先ほど子どもたちに話しましたけれども、神様と仲直りしているということです。では仲直りする前の神様との関係、これはどんな関係だったんでしょうか。神様との間に平和がなかったということですが、それはつまり神様と私たちの関係は敵であった、敵対関係にあったということですね。それがローマの5章10節に記されています。敵というのは憎き存在であり、滅ぼされて叱るべき存在です。敵と仲良くしていたらそれは敵とは言えません。もし仲直りしたいと思えば、罪を犯した私どもが神様の前に進み出て許しを請うのが普通でありましょう。でも神の前に進み出ることすらできなくなりました。そのこと自体が罪の恐ろしさということです。罪の本当の深刻さに向き合うこともできず、たとえ向き合うことができてもどう解決したらよいのかわからないのです。けれども神様は驚くべきことに、敵である私たち罪人が滅ぶことを望まれませんでした。第二コリントに戻りまして、5章の19節にありますように、人々の罪の責任を問うことをなさらなかった。そして神様ご自身の方から私どもに対して和解することを願われたんです。神様の方から和解することを願われたんです。和解でもしましょうか、この辺で手を打ちませんか、そういうふうに提案をなさったというのではなくて、どうしてもあなたと和解したいんだ、そういう強い願いがここにはあります。そして人間と和解するために神様は私どもの罪を問うのでもなく、あるいは私どもに対して和解するためにはこういうことが必要だ、こういう条件が必要だ、そういったいろんなものですね、いろんな条件を提示してきたわけでもないんです。もう私の方であなた方の罪の問題を解決しておく、そういって和解の手続きを神様の方で始められたのです。18節に、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させとあります。19節には、神はキリストによって世をご自分と和解させとあります。神と罪人である私たちとの和解の鍵となるのは、神の御子である主イエスキリストです。神は御子キリストをどうなさったのでしょうか。それが最後の21節です。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。神の義を得るという表現もですね、救いについて語る上で大切な言葉とされてきました。義とされるというのは救われるということです。神の義を得る、神様によって正しいものとされる、神様との正しい関係に置かれるということですね。だから神様との間に平和があるということでもあります。でこの神様と和解するという、この和解という言葉ですが、これも子どもたちに話しましたが、これはもともと交換するとか取り替える、そういう意味があります。誰かと仲直りするというのは、お互い持っている何かと何かを交換することだというんです。例えば一方から謝罪の言葉があり、もう一方から許しの言葉が告げられると和解することができるでしょう。 裁判でも和解という言葉をよく聞きますが、これぐらいのお金で許していただけませんかとお願いをして、分かりました、これでいいでしょう、もうあなたを訴えることはしません、そう言って和解が成立します。和解するために片方がハードルを上げすぎたり逆に下げすぎたりすると和解は成り立ちませんから、お互い納得するところ、ちょうどいいところを見つけるわけです。兄弟や友人同士で物を交換するときも、大体同じ価値のものを互いに交換するものだと思います。一方が高価なもので片方が安いものだったら交換は成り立ちません。下手をしたらそれは喧嘩になります。しかし人は誰かと和解しようと願うとき、あるいは誰かと何かを交換しようとするとき、どうしても自分の欲みたいなものがつい出てしまうのも確かです。打算的になるということです。常にそういうことばかり考えているかもしれません。得か損かを考えることすべてが悪いわけではありませんが、例えばこの人と付き合うことは得なのか損なのか、そういうことまで考えるようになるのです。損だと分かったら簡単に切り捨てます。損であることに何の意味もないと考えてしまうからです。そして神様を信じることにおいてさえ、人は損か得かで考えようとしてしまいます。この神は私が信じるに値する神なのか、そう問いながらすでにそこで自分の方が、自分が神のように振る舞っている、そういう罪を重ねている、そういうことがあるわけですね。では神様は私どもと何を交換なさったんでしょうか。神が私どもに与えてくださったのはイエス・キリストでした。でパウロがここで強調しているのは、21節にあるように主イエスは罪と何の関わりもない方であるということです。一方で私どもは神様に何を差し出したのでしょうか。罪なきキリストに並ぶ何かを差し出すことなどもちろん到底できないわけです。それならば少しでもキリストに近づけるような清いものを差し出すというのでしょうか。それもできないわけですね。何も私たちは神様の前に差し出すことはできないんです。私どもは自分の罪しか神に差し出すことができないのです。イエス・キリストと罪との交換、これほど不公平な交換はありません。この世ではありえないような交換がここで行われているんです。キリストと罪との交換、それは神の義を得ることができたとありましたように、義の交換と呼ばれることがあります。キリストが持っておられた神の義、神の救いを私どもに与えてくださったのです。驚くべき交換であり、それゆえに喜ばしき交換です。だからこれをキリストの福音と呼ぶのです。主イエスは私どもの罪を背負い、罪人として十字架で死んでくださいました。キリストが私たちの罪を一切責めることなく、その罪の借金をすべて清算してくださり、肩代わりしてくださいました。その神様の愛の印がキリストの十字架なのです。ここに救いが与えられ、神との和解が与えられたのです。私どもは義によって、キリストの義によって救われました。義によってというのは、恵みによってとか、無償でと言い換えることができます。でも本当のことを言えば、無償ではなく、イエス・キリストご自身が、ご自分の命というこれ以上にない大きな代価を支払ってくださったということ、犠牲にしてくださったということを忘れてはいけません。またキリストの義によって救われるというとき、そこでは一切私どもの功績は問われないということです。何かをしたから救われるというのではなくて、キリストが私たちのために、私たちの救いのためにすべてをしてくださった、そのことをそのまま信じ、そのまま受け入れるということ、それが信仰ということです。それが信仰によって救われるということです。キリストによって救われた者たちについてパウロはこう語ります。17節。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。洗礼を受けキリスト者になり、キリストの体である教会に連なる者たち、キリストに結ばれた者たち、 彼らは一体どういう人たちなのか。それはキリストにあって新しく作られた者たちなのです。神様が天地を作りになったとき、それを見て極めてよかった、身を極めてよかった、そう言って大きな喜びと満足を表してくださいました。その神様の喜びが、いやそれ以上の喜びをもって神様はご自分の交わりの中に私たちを加えてくださるのです。それに私ども歩みも本当の意味で喜びとなるのです。罪という私どもを苦しめ、死に追いやる力から根本的に解放され、誠の平安の中を生きることができるんです。もう古いものは過ぎ去ったとパウロは言います。罪に支配されていた自分は死んで、キリストの新しい命、復活の命に生きるものとなったということです。私たちは自分の生活を見ていてどうでしょうか。本当にこれで新しくなったんだろうか。そういうふうに疑ってしまうほどに罪の心に捉えられてしまうことがしばしばあります。しかしそれでもキリストにあって罪許されているということを信じるのです。自分が罪人であるという自覚は、信仰を理解する上でももちろんこれは重要なことですけれども、でももっと重要なのは、その罪が過去においても現在においても未来においてもキリストによって本当に許されているということを信じるということです。まさに罪の許しということが本当であるということを信じるということです。宗教改革者マルティン・ルターは、キリスト者の生涯というのは日々悔い改めることだ、そのように言いました。毎日神様の前に悔い改め、神様の前に立ち返ります。そこで改めて罪許され、キリストにあって愛されている自分であることを確認するのです。キリストの十字架がなければ、私たちはいくら悔い改めてもそれは無意味です。罪ゆえに神様の前に立つことさえできない存在なのです。しかしキリストのゆえに罪に苦しむことがあっても、そこで十字架の主イエスを見上げ、神と共に生きるものとされるのです。これほど幸いなことはありません。そして日曜日主の日の礼拝においても、私どもは罪を告白し、御言葉を聞き、聖餐に預かり、神の許しと平和をいただいて、献身の思いを新たにして新しい歩みを始めていきます。あなた方に平和があるようにというこの罪の許しの宣言は、これは教会でしか聞くことができない福音の言葉です。学校でも会社でも政治集会でも聞くことはできません。教会でしか罪の許しを聞くことができない。だからこそ使徒信条は、教会について告白する中でですね、この罪の許しを信じるということを語るわけです。そしてキリストによる罪の許しを信じる人は、その後どういう生き方をするんでしょうか。もうすべて許されたのだから、これからも許され続けるんだから、じゃあこれからはもう何をしてもいいじゃないか、自分の思うように生きていこう、そういうことになるんでしょうか。そういうことには絶対ならないわけですね。キリストの救いを信じる人は、罪ある自分、古い自分に生きることは、これは絶対にないのです。罪許されたという喜びの中で、神様のために、隣人のために、また教会のために生きるものとされるんです。今日はお読みしませんでしたけれども、今日の箇所のすぐ前ですね、5章の14節と15節にこう記されています。すべての人が心に留めるべき大切な御言葉であろうかと思います。こういうふうにパウロは言うわけですね。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。私どもの命を前へ前へと突き動かす原動力とは何でしょう。自分の願望や目標といったことでしょうか。そうではないんです。私どもの命を命たらしめ、人間らしい人間として生きることができるように、私ども前へと突き動かすものは、14節にキリストの愛が私たちを駆り立てているからとありますように、キリストの愛であり神の愛であるということです。駆り立てるという言葉は、迫ってくるとも訳されます。キリストの愛が強く、 私どもに迫ってくるのです。新約聖書はもともとギリシャ語で書かれていますが、そのニュアンスを含めて訳しますと、キリストの愛が私たちを挟むとなります。キリストの愛が私たちを挟む。キリストの愛というのはぎゅっと挟み込んで離さない愛だということです。一旦私ども捕まえたら私ども挟んで決して離さないのです。そのような愛に挟まれながら私どもの罪を許すために十字架についてくださり、また復活してくださった主イエスのために生きるのです。主イエスを愛して生きるのです。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。このようにある通りです。私どもの生き方はそういう意味ではとても明確なんですね。迷う必要などないのです。神様のために生きること、キリストのために生きること、ただそれだけなんです。キリストに愛されているからキリストを愛し、キリストによって許されているからこそ人を許して生きるのです。そのように生きることができるように、神様はキリストにあって私ども新しく創造してくださいました。私どもはその人生において、生活において、さまざまな問題が目の前に強く迫ってきて、その度に正直揺らいでしまうわけですが、それ以上にキリストの愛が私どもの生活の中で迫ってくる、ぎゅっと挟んでくる、そのような恵みの経験をさせていただくのです。そこでますます神様を讃えるものとなるのです。キリストのために生きるというのは、キリストの言葉に従って生きるということでもあります。御言葉に聞いて生きるということです。その神の言葉に中心にあるのが、まさにこの神との和解ということですね。その和解の言葉、福音の言葉を私はあなた方に委ねるんだ、神様はおっしゃるわけです。教会はキリストの使者、和解の全権大使としてキリストの福音を述べ伝えます。教会に連なる一人一人も使わされた場所で和解の福音を語り、取りなしの務めに生きるのです。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。この言葉に生き抜くこと、ここにキリスト者の生きる目的や、すべての人の生きる目的があるのです。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、あなたは救われるに値しない私たち罪人のことを深く嘆きつつ、しかしどこまでも愛し抜いてくださいました。キリストの十字架によって罪許してくださり、あなたの前であなたと共に生きる道を開いてくださいました。心から感謝をし、皆を賛美します。それゆえに私どもが生きる目的を見失うことなく、キリストのために、神様の栄光のために自分の人生を捧げ、和解の福音の中を歩み続けることができますように。私たちが生きる世界は、神との和解と平和を、人との和解と平和を必要としています。どうか教会がキリストから委ねられた使命に生き、闇の中に光を灯すことができますように、救いの喜びを奏でることができますように、その働きを顧みてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。